こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私うつみが世界を小さく平和にしていきたい番組です。今回はガチ手紙会です。お便りとかではない、本当の手紙。年明け年初に父に電話するのを拒否した代わりに手紙を書いたんですよ。で、手紙ではその私の病気のことを書いて、こういう事情なので、まあ主には結婚とかに対してなんですけれども、そんなに期待しないでほしいっていうことを書いて、でもう私自身病気のことを真に受け入れられるようになったのは最近のことだから、他の誰かが私の病気についてどう受け止めるかまでは受け入れる自信がないので、手紙も電話もラインもしてこないでほしいって言った内容の手紙を送ったんですよ、父に。そしたら父から手紙で返信が来ました。返信するのはやめてほしいっていう内容で送ったんだけどなって思いながら、まあ来た手紙を読みましたら、内容が最大限に私をおもんぱかった内容だったので、それに感動して収録をしています。父はですね、国語力が皆無で、余計なことを言ってしまうというか、一言多いというか、余計なことしか言えないというか、話の腰を折るために生まれてきたような男です。だからこう真に私の言わんとすることを理解しようと努めて、こう今自分の娘にかけるべき言葉は何なのか、すごく一生懸命におもんぱかって書いてくれたのだなと手紙を読んで感じまして、結構感動したので、勢いそのままにインターネットの波に大公開したいと思います。ということで父の手紙を読み上げます。朝さん、お手紙ありがとう。気持ちは理解した。承服はしがたい。病気は治す。人生は諦めない。名医、療医をあらゆる手段を使い、諦めずきちんと探す。私はキリスト教の幼児洗礼を受けているが、熱心な信者ではない。それでも以下の2つは、朝には理解してほしい。神は克服できない試練は与えない。求めよ、さらば与えられん。私は小学校の2年生の初めから4年生の終わりまで養護学校へ入院していた。養護学校へ入院する際には朝のおばあちゃんがいろいろな人にお願いして病院を探した。当時は病気を治すのが最優先、通学できなくて学年が遅れても仕方がない当然という価値観が強い時代だ。治療と学業を両立させてもらえた。退院してからも療養の延長としての制限付きの生活だった。体育は水泳以外は全て見学、通学も最初の1学期はタクシーを使った。高校への内申書で体育の点数を取るために中学3年生の時だけは授業に参加した。某県の公立高校は内申書の点数が重要だった。病弱の子が学区でトップの高校の受験は無理と進路指導では指導された。遠くの塾に通わせてもらった。中学は学年で首席を取った。某高校の受験を許してもらえた。でも高校では落ちこぼれた。医者になって養護学校へ戻りたかったが叶わなかった。高校の部活では野球をしたかったが無理だった。右で投げると患部の左股関節が負担に耐えられなかった。好きな野球を見るときはいつも拗ねていた。朝の母校の試合で朝の応援と朝の母校の野球部の試合を 見た時から素直に野球を楽しめるようになった。私の兄はある大学の医学部に、私は、まあ、私の母校ですね、私の母校へ入り野球部へ、二人に私の叶わなかった夢は叶えてもらった。親孝行はしてもらったと思う。朝さん、病気だからと卑屈になるな、人生を捨てるな、自分の価値を自ら貶めてはいけない。幸い朝には国語力がある。自分の考えをきちんと言葉にできる。家族も朝の会社も社会もきちんと事情を伝えれば必ず適切に対応する。人生も会社人生も長い。朝の会社での生活も先は長い。朝の叱るべき時は必ず来ます。叱るべき時を自分で考えながらきちんと待とう。今は叶わなくても不可能を可能にしよう。投げたらあかん、かっこ近鉄の鈴木啓司投手のポスター、これいるかな、このかっこ絶対いらないと思うんだけどな。風邪ひくな、ご飯はちゃんと食べなさい、夜更かしない、早く寝る、散歩しなさい、ショパンとベートーベンを聞きなさい。この一部いるかな。投げたらあかん、投げたら、という手紙でございました。なんかところどころに父の一言多い才能が溢れ出てたというか、特に後半畳みかけるように一言多かったと思うんですけど、いやでもびっくりしました。父からの手紙で余計なこと以外が書かれていたのは久しぶりだったというか、だいたいね、前も手紙もらったんだけどね、そっちは本当に余計なことしか書かれてなくって、思わずね写真撮ってた友達に晒したぐらいひどかったんだけれども、前半すごい良かったじゃん。で父親の手紙を言うのもあれなんだけれども、ちゃんとこうなんか父親の、聞いたことなかったんですよ父親のそういう病気の話あんまり。ちゃんとだから父がこうどれだけ病気によっていろんなことを我慢した幼少期を送ったのかとか、こうそれがこう、まあ、結局は私とお兄ちゃんかが、こうその父親が昔できなかったことをもう私とお兄ちゃんが叶えたことで、こうなんだろう、自分の気持ちの落としどころを父が見つけていったみたいな話とかをこう、まあ、聞いてはいたけど、ちゃんと聞いてはなかったから、なんか感動しました。だし、なんだろう、シンプルになんかちゃんと生きててよかったなって思いました。なんか生きててよかったって思うのって結構大変じゃないですか。だからお父さんいてよかったなって思いました。さすがにこういう時は語彙力なくなるなって思うわ。言葉にならない。なんかひどい病気だったみたいだし、お父さんも、まあそういう人が叱るべき時は必ず来ますってこう信じようとかじゃなくて、必ず来るって言い切るんだったら、まあそれを信じようかなと思います。うん。というわけで、あんまりまとまってないんですけれども、なんかあんまりこの手紙はしっかり消化した後に ラジオで言うよりも、なんか私もよく分かってないぐらいの時になんか話した方がいいような気がしたので、このタイミングで話しました。父にはちゃんと、なんだろう、頑張って生きる胸を伝えようと思います。手紙で。ちょっと電話だときついわ、まだ電話だと多分ね、お父さんもね余計なこと言っちゃうと思うから、私手紙で書きますというわけで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜日8時半から配信しています。番組のご感想はツイッターでハッシュタグわすよるでつぶやいてください。それではおやすみなさい。